もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうもお世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、56歳。
56歳。結婚してます？
あ、してましたけど、はい、3年前に妻を亡くしてます。
はい、あ、3年前に亡く、はい、そして今はお一人で暮らして。
そうです。はい。
あ、そうですか。お子さんは？
長男と次男いましたけど、それぞれ結婚して、
うん、あ、そうですか、
まあ、独立してます。はい、
はい、わかりました。じゃあ今はお一人ということですね。はい、それでどんな相談ですか？
はい、今お付き合いしている彼女との関係で、
はい、
ちょっといろいろ問題がありまして、
はい、
彼女がちょっと精神的に不安定で、はい、僕の過去のことで、
はい、
すごくこだわって、まあ、嫉妬で、まあ、怒り出して、
はい、
まあ、別れたい別れたいって言うんですけど、
はい、
まあ、要するに一人になるが寂しいし、
はい、
まあ、生活の金銭面的にもちょっと一人になるとやっていけないというか、
はい、
うん、今2人で生活してるんですけど、1年前から。
あ、もう 一緒に生活同棲してるんですね。
そうです、はい、そうです。で、まあ、夜の食事を作ってもらって、
はい、
でちょっと体的にちょっといろんな持病を持ってて、まあ、寝れないもんで、必ずちょっと早く寝て、なんていうかな、8時間9時間睡眠取りたいということで、
はい、
食事作ってちょっと片付けたら、今ちょっと自分の家も近くにあるもんで、
はい、
まあ、通ってる状態なんですけどね。
うん、そうすると彼女は今独身？
彼女も4年前ですかね、
はい、
自分よりもさらに1年前に旦那さんを亡くしてて。
あ、そうですか。はい、
でちょっとそのタイミングが、出会いがそのちょうど1年後、亡くなって1年後、
うん、
で僕が亡くなってすぐの時に出会ってるもんで、
はい、
もう寂しい同士でなんかくっついちゃったっていう感じで、
うん、
で2年ぐらいこう付き合ってて、まあ、1年前からちょっとアパートを借りて2人で住んでるんですわ。だで、はい、それぞれ持ち家あるんですけど、
はい、
その彼女の家に近い方にアパートを借りて、
はい、
2人で今住んでるんですけど、今言ったように、まあ、今は夜だけ作りに来て、
はい、
帰って、まあ、土曜日ぐらいは泊まっていくっていう感じかな。
うんうんうん、で、あなたはまだ56歳ですから、現役で仕事を。
そうです。そうです。要するに、自営ですもんで。
はい。あ、自営ですから、要するに、通勤してるわけではないんですね。
うん。だから、もともと住んでた住宅兼仕事場があって、うんうん、そこからアパートに通ってる状態です。
はい、あ、なるほどね。はい。それで先ほど彼女に問題があってといった問題というのは、その過去のことにこだわってすぐに怒り出すという性格のことをおっしゃったんですか？
うん、その原因が、
はい、
僕に正直あるんですわ。それがちょっといろいろ過去がありまして、
はい、
まあ、その妻が亡くなる前から、
はい、
ちょっと風俗にハマっちゃって僕が、
はい、
で風俗の人といろいろあったんですけど、
はい、
その方が、
はい、
要するにその彼女と出会う前に、
はい、
その風俗に僕がハマって、風俗の女の人が、
はい、
ちょうど妻が余命宣告受けた後に、
はい、
風俗の人とちょっと親しくなって、
はい、
ちょっと癒された時期がありまして、
はい、
それが3ヶ月ぐらいあったんですけど、突然連絡取れなくなって、
はい、
そのちょっと調べて親を通じて聞いたら、覚醒剤で捕まったと。
あ、
で刑務所に入って、
うん、
それが元で、要するに出てきたら相手の弁護士から文書が来て、
うん、
もうありもないことを7、8年前から内縁関係でありながら、その女を作って傷つけたというように300万の請求が来たんですが、
はい、
でこちらも弁護士立てて、まあ、いろいろ戦っ まあ、朝廷まで行って朝廷の中で、まあ、結局40万で片をつけたんですけど、その払ったことに対しても、なんであなたが悪くないのにそんな40万払うということは、
うん、
その女に少し、ね、愛情があったとか、
うん
ね、そういうかわいそうだからということでもう思い込んでるじゃんね、ずっと。で常にまだあなたは前の女の人の風俗の女のことを思ってるって言って、すぐ妄想に入るじゃんね。一人になると、うんうん、とにかくもう本当は別れたい、彼女は僕に対して別れたい、ね、こんな苦しみたくないっていうことを訴えてくるんだけど、
うん、
僕はもうそんな気持ちを前、今のあなたを愛してるし、その過去のことは過去で忘れてほしいんだけど、
うん、
あなたは一生忘れないでしょとか言ってくるし、
うん、
とにかくそういうふうに僕はその都度なんかいろいろことがバレるたびに彼女からいろいろもうこの慰謝料としてなんか買ってよということで、
うん、
アクセサリーとかいろいろ買っても
う
年500万600万使ってるじゃんね、彼女に。それの誠意も彼女は当たり、ね、当然のことをしてもらったというか、
うん、あなたご自身はこの彼女と一緒にこれから人生を過ごしていこうというつもりなんですね。
そうです、本当に僕にとっては、
はい、
もうもったいないほどいい人なんですが、お互いにじゃあもう荷物片付けて出てけやって喧嘩になっても、まあ、ちょっと片付けて出てくことも 2,3 回あったんだけど、またやっぱり戻ってくる、
戻ってくる、ね、
そういう繰り返しなんですよ今
と。彼女は、うん、まあ、別れたいというけれども実際は別れられない。であなたに対して、まあ、過去のことを含めて憎しみを持っているんだけれども別れることはできないということですね。
そうか、そうです。相手が僕に対して憎しみ
を持
ったら、
はい、
で僕は何とも思ってないです。彼女、
あなたの方は思ってないけど、彼女の方はその風俗の人との付き合いその他があって、あなたに対して憎しみは
持
ってるわけですね。
うん、感情の起伏がすごく激しいもんで、
うん、
どういうふうに精神的にどういうふうにしてあげた方がいいかわからないのが正直な今日のね、
はい、
うん、相談なんですが、
はい、大変難しい相談ですけれども、今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしてくれているので、
はい、
伺ってみたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
その女性っておいくつなんですか？
一つ上です。
そうすると57
か。57です。はい。
でその、4年前に亡くなった旦那さんっていうのはやっぱり同じぐらいの年の方だったんですか？
そうです。あ、そうですね、うん、同じぐらいですね。
同じぐらいの大体年
齢、はいはい、
で仕事は会社員。
あ、その方も、まあ、自営ですね。
自営の方、
まあ、夫婦で自営やってて。
あ、なるほど。
時々彼女の方は外に働き出たり時期があったりして、
はい、はい。それからもう一つお聞きしたいのは、アパートを1年前に借りてどっちかの家に行くっていうふうにしなかったのは何か理由があるんですか？
最初はこちらに出入りしてたんですけど、はい、自分の方にやはり自分の子供が近くにいて、
あ、
まあ、同じ仕事してるもんで、
はい、
家でやっぱりもう顔挨拶もしない、子供はその方に対してもう嫌、ね、やっぱりお父さんはそんな早すぎるっていう風で、彼女の家は彼女の家で、
うん、
ちょっといろいろ仕事の関係で、
うん、
世間体が女性のまあ、未亡人の人が他の男性をっていうのはちょっとまだ早すぎる。
わかりました。でじゃあまあどっか間にアパートを借りて付き合ってるんだったら、
そうです、
会う場所があってもいいんじゃないかと、こういう話なんですね。
そうです、はい。
それでちょっとなんていうのかな、まあ、はっきり言って両方それぞれの立場っていうか考え方があって、いい大人なんだけどどっちも決められない者同士がいて、
はい、
要するにくっついちゃうか別れるかどっちかしかないのに。
そうです。
なんか結論から言うと妄想が出てきちゃってあなたに文句を言うと、はい、いうことを繰り返すわけでしょ。
そうです、
まあ、調子の特別いい時を除けばってことだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
でなんかお話聞いてるともうそれ自体が彼女を目的化しちゃってる感じがするんですよ。
はいはい。
それでそうは言ってもほらもう3年も付き合ってるわけじゃないですか、
はい、
1年前からアパートを借りていて、で最初はその風俗の話は当然話さないから、あのこういう揉める理由はなかったんですけど、そういう話が出る前に彼女があなたを責めるようなことはなかったんですか？
最初は亡くなった妻のことでもう嫉妬で、妻のものがあると全部捨てられちゃうし、まあ、捨ててよと。
そうですよね。だからその
最初はもうそちら側の標的でした、う
ん、だから風俗の話だけじゃないんだろうと思ってお聞きしてるんでね、たまたま分かりやすい話なので、おそらく彼女の在り方ってそこの話だけじゃないと思うんですよ。
そうです、もう常にその自分以外の女性に対する攻撃がすごいです、
うん、でおそらくきっとその女性の話だけじゃなくてそうきっと出てくるんだろうと思うんだけれども、
はい、
でここから先は私というよりもむしろ加藤先生のお話になると思うんですけど、彼女自身が何かその心理学的な、ないしはその精神的なね、
はい、
問題を抱えているような気がするんですよ、
はい、
でそういう部分のある意味あのはけ口っていうと言葉悪いけど、そういう部分を解消するためにあなたがそのこうなターゲットになってるような気がするし、本当に、はい、あの一緒にいようとしてあなたとやっていこうっていう話はどうも彼女に関する話には出てこないんだよね、あなたの話からは、
はいはい、
出だしの時になんとなく寂しい同士でくっついちゃった話は出るんだけど、
うん、
その後はさっきお聞きしたら最初から奥さんのことをいろいろ言われたと、その後風俗の話が出たらずっと言われると、
うん、
だけど言われてもあなたとしては過去のことってどうしようもないですよね。
そうです、
言えることは今はもう違うっていうしかなくて、それ信じてもらえるんだったらもう一緒にいられないじゃないかと、これはあの弁護士的な理屈の話なんですけど、でも実際もそれを繰り返してるわけだから、
はい、
彼女のその心の問題についてはもっと専門家のところに一緒に行くべきだと思うよ、もしそこを解決しようとするんだったら、
はい、
だってあなたの解決できることじゃないでしょ、過去を変えろって言われてもできないんだから。
できないです。
でそれはもっとあの心理学的なないし医学的な問題としてちゃんと専門家のところへ行って解決しない限りそこは変わらないから、それができないんだったら続けていくのは難しいんじゃないのかなというのが率直な私の感想、はい、でちょっとここから先はね加藤先生にお話伺いたいと思うんですけど、
坂井先生のおっしゃったように当然専門家の意見を聞くべきでしょうね。要するにね、このトラブルの中心的な事実から目をそらしているんですよ二人とも。中心的事実っていうのは、
はい、
彼女も心がおかしい、
はい、
あなたもおかしい、
はい、
で何が今要求されているかっていうと、あなたが変われっていうことなんです。
自分が変わるってことですよね。
そういうことです。
そこら辺はもう全くわからんですね。自分をどう変えていいかっていうのが、
実はものすごいあなた今心の恐怖は恐怖なんだよね。
変わる怖い
怖い
確か怖いそうです、うん、あの失うのが怖い。
そう怖いの今、うん、
確かにそれはあります。
怖いんです今、恐怖なんです、
はい、
だからこれもういい機会ですよ。これこんだけ今あなた56歳でしたっけ、彼女は57歳かな、
はいはい、
まだ先長い人生だから、
はい、
過去に支配されて未来を見失ってる人なんです。生きてる意味を見出せない人っていうのは、いやこれ本当にいい機会だから今日はあなた全部自分の過去を洗い直してくださいよ。これがどうしようもない状況ではあなたが変われっていうメッセージだってことなん。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございます。
過去にとらわれて未来を失ってはいけません。